アークオーディオをお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの浅田渉です。この番組、関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオの公開録音キャンペーンライブが、9月の29日の土曜日の7時から、アップルストア心斎橋にて、開催される運びとなりました。ようやく、開始から、半年が、経とうとしているこのアークオーディオですけども、番組内容と同様の関西の実験的なアートスペースやイベントの紹介はもちろんのこと、番組に出演しているミュージシャンによる音楽ライブも開催されます。ギター演奏を中心に、国内のみならず海外でも、活動の幅を広げている、元弘中島さん、そして9月のスペシャルサーズデーを、担当している現代音楽と人形劇の融合という非常に実験的なことをされているアッハッハテープー吉さん、そして、私のソロプロジェクト大和川レコードと、このアークオーディオの黒幕編集者である、電子音楽家の米子忠、など様々な、アーティストが、生ライブを繰り広げ、そして、様々な、アート情報の詰まったトークも繰り広げていきます。これを機にアークオーディオのヘビーリスナーに、なっていただいてですね、しっかりこの公開録音キャンペーンライブを見届けて、いただきたいと思いますので、9月の29日の土曜日の7時からはアップルストア心斎橋に、お越しください。詳しい情報は、チッコアークの、ウェブサイトに上げてますので、そちらもぜひチェックしてください。アークオーディオ関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。9月になりました。9月、1週目火曜日9月4日、でございます。毎週火曜日は、このアークオーディオのスタジオでありますチッコアーク、にて行われている、アートと、社会、アートと日常をつなぐ月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様をお伝えしております。今回9月にお伝えしますのは、8月の31日、本当にもうちょっと前なんですけども、金曜日に行われたアークトークコンピレーションの、ボリューム6、テーマ、ちょっと言葉が難しいですけど、日常現象への視点、発明家とアーティストの巻ということで、乗り物発明家の六車義方さんと、自作のですね、音の鳴るツールを、いろいろ制作されているアーティストの梅田哲也さんによる、このお二方の、制作を通しての日常の見つめ方といったものをテーマに、対談を、して、お二方の活動紹介と、そして対談を、していただいております。この二方の全くこの一種格闘技戦といいますか、全く戦いではないんですけども、全然違うジャンルのですね、二人の活動というものがどういったところで絡み合っているのかということを、お伝えできればなと思ってます。まず1回目は、今回は発明家の六車義方さんのですね、活動紹介から参ります。そして2回目、来週9月の11日は、梅田哲也さんの活動紹介、そしてその次の9月18日が、お二方の、活動紹介を終えた後の対談、そして最後、9月の、25日の最終回が、会場からの質問を交えた対談という形になっております。それでは、六車さんの活動紹介を、聞いてください。ウェブサイトの方に、活動の、いろいろ紹介の中に上がっている、乗り物の写真など、またホームページのアドレスなど上げてますので、ぜひ、これはホームページを、見ながら聞いたら余計こう分かりやすいといった感じに、なっておりますので、よろしくお願いします。それではどうぞ。今回、ゲストの方、お二方、お呼びしております、発明家の六車義方さんと、アーティストの梅田哲也さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。でまず最初に、全然本当にジャンルの違いお二方を、お呼びしたということで、まずどういったことをやってるかということを、説明して活動紹介をしていただこうと思います。まず、一番最初に、六車さんから。していただきたいと思うんですけども、すいません、私申し遅れましたけど、ここのディレクターの浅田です。すいません、名前を誰が喋ってんねんって感じですけど、浅田と申します。よろしくお願いします。それでは六車さん、活動紹介の方よろしくお願いします。
私は明日ちょっとテレビに出るので、テレビ見ていただければ分かりやすいんですけど、テレビ大阪ですかね、10チャンネルの読売テレビで、すっきやねん大阪っていう 番組が2時半からあるんですけども、その2時半からの番組に発明家として出ていますので見てください。で、今申し上げましたように、今発明家の養成学校をやっておりまして、発明大学校というのを運営しております。で、私個人としてはずっともう30年間発明家をずっとやっておりまして、いろんなものの発明ですけども、主として、いろんな後からいろいろ説明させていただきますけども、車発明研究所というものを作りまして、乗り物の発明をしております。いろんな乗り物を作って、パーソナルな乗り物ですね、個人が乗るいろんな面白い乗り物をいろいろ考えて、それを皆さんに乗って楽しんでもらうということをずっと30年ぐらいやっております。皆さんに渡した資料にもちょっといろいろ出てると思いますので、一番最初の方に今、乗り物発明研究所の要約と、それから、今日お話する、パーソナル乗り物の代表であります、自転車ですね。皆さんも自転車もほとんどの方は、乗っておられると思いますし、小さい頃から三輪車に乗られたり一輪車に乗る人もいると思いますし、それから幼児の子供用の自転車、皆さん乗られる方もいると思いますし、大きくなられてからはバイクに乗ったりスクーターに乗ったり、それから成人になってからは車のほとんどの方は車に乗られますね。それから年寄りになると車椅子に乗ったり、いろんな、高齢者の乗り物に乗ったりもします。最高には霊柩車に乗られると、それが当時ですね自分で運転することはできないので、霊柩車は人に運転してもらうと。私今までずっといろいろ普及させていただいたのは、もっぱら遊園地の変わり種自転車ですね。変わり種自転車っていうのがあちこちにあると思うんですけど、そういうものをいろいろ作ってきました。だからそうですね、大阪だったら関西サイクルスポーツセンター、東京の方では伊豆の修善寺ですね、修善寺のサイクルスポーツセンター、から月夜野という群馬県の方にあります月夜野サイクルスポーツセンター、サイクルスポーツセンター、そういうところにいろいろ変わり種自転車っていうものを作ったものをいろいろ置いてもらっています。で、どちらかといえばその変わり種自転車で名前がお分かりと思いますけども、普通に乗る自転車とはちょっと違った種類の面白い自転車というものをいろいろ開発して発明していったわけです。ちょっとその大体概要、このプリメーラっていうラッキーですね、15ページをちょっと開いていただきたいんです。15ページに、私の夢といいますか、乗り物動物園というのを作ってみたいなと思っているので、その概要を書いています。ステキマイライフというところに14ページと15ページなんですけど、そこにありますように、単なる変わり種自転車というんじゃなくて、いろんな種類の乗り物をですね、作ったものを、ディズニーランド風にですね、ディズニーランドもいろんな乗り物ありますけども、もっと楽しいいろんな乗り物をですね、置いてみたい、そういう遊園地を作ってみたいなというふうに考えています。やっぱその動物をテーマにした乗り物が非常に多いものですから、乗り物動物園というふうに言っています。そんなふうなものを考えているわけです。で、私 のホームページあるんですけども、この、モグルマ発明研究所っていう2枚、このページの2枚目のところに、ホームページを作っておりまして、この乗り物発明研究所っていうのにですね、どんな乗り物があるのかということを説明してあるんですけども、今まで開発してきたいろんな乗り物っていうのは、このモグルマ発明研究所の 発明品紹介っていうところに、つまり動物をモデルにしていろんな乗り物を作ってきましたよというふうなことで、まあ、例えば魚推進型の乗り物、魚自転車というんですけど、まあ自転車でもですね、こう尻尾を、まあ、スケボーとか自転車とかそういういろんな種類があるんですけども、こうお尻を振って、走る乗り物なもんですから、まあ、魚鯉とかいろんな魚がいますけども、それお尻を振ったら走りますよね。そういう尻尾を振って走るっていう気持ちがなんとなく分かるというような乗り物なんですよ、はい、でまあ尻尾を振るとお尻を振るとですね、走るというタイプの乗り物です。スケボーとは違うんです。スケボーは足で蹴らなきゃ走らないです。これは足で蹴らなくても、ずっと自転車並みの走り方をするというものなんです。でこれはあの、まあ昔こう、いろんな海の動物の研究してるときにですね、まあ、魚みたいなヒレでこう泳ぐボートをよく作ってたんですけども、まあ、魚の走るボート、ヒレ推進のボートというものだけでは面白くないので、陸上を走れるようにこう尻尾を振ってこう走るようなものができないかと思って、まあ、試しにキャスターっていうのがありますね。皆さんこう、材質なんかについてるキャスターですけど、そういうものでこう試しにこうボードの下につけて振って、走ってみたら走ったもんですから、やっぱり魚と同じようにキャスターみたいなものを振って走ると走れるっていうもので、まあ、それを自転車にしたわけですね。そういうものを特許を取って商品化したというものです。まあ、あの発明家というのは、まあ、要するに新しい、まあ、企画っていうのか提案をして商品にして、それをあの、まあ、商品にいろんなところに補給させるっていうのが、仕事ですから、まあ、そういう新しいものを考えて、今までないもの、面白いものを考えて、それを形作り、形作るというふうな形なんですね、スタイルがあります。ですから、まあそれで以後は遊園地向けの商品が、遊園地からこんなものを作ってくれ、あんなものを作ってくれって言われることが多いもんですから、まあ、そういうことで、さらにですね、あの回路推進型乗り物、2番目が回路推進型乗り物というんですね。まあ、回路の泳ぎ方、で走る、これもあのキャスター使った自転車なんですけども、こういうキャスターを使ってこう開いたり閉じたりして走る乗り物。もうちょっと下の写真上げていただけますか。そうですね、この、はい、遊戯用速度走行装置ね、これが大体あの、代用的なものです。あの足をこう乗って開いたり閉じたりすると走るそういう自転車ですね。そういうもの、あの関西サイクスポーツって言ったら乗れますね。乗ってみてください。こういうものですね。それからまあその次のカエルの次はイルカになるのかな。あ、イルカ、これはね、割と明日のテレビにもちょっと出るんですけどね、あの水上歩行器っていうの、水の上を歩けたらいいなと思って、水の上を歩くにはどうやったらいいかと思って作ったものです。で、水の上をあのこうひょこひょこ、こう歩くと走るんですね歩くと走るんです。はい、そういう乗り物なんです。歩くとなんで走るかというと、こう後ろにヒレがありましてね、これあのよく水族館なんか行ったらこうイルカの芸をこうみんなが見るじゃないですか、ジャンプしたりで、時々そのインストラクターの人がこうイルカの上に乗ったりするじゃないですか。イルカ、そのたまたま江ノ島の水族館行った時にこう二頭立てのねイルカの上に人が乗ってこう遊んでたんですよね。でそれをそのまま形にして、まあ、あのイルカに見立てて2つのフロートの形にして、その上に乗ってこう あるというようなことなんです。そして後ろのヒゲがついてましてね、ヒゲがこうチャポチャポこうなって、そうですね、ちょうどこうクロールの足、バタ足ですね、バタ足と同じような形でどんどん走るということです。明日のテレビではね、ちょっとこう芸人の猫さんという人が乗って、でこうチャポチャポやって、でひっくり返ってジャポッとなって転んで、でカッパの川の流れじゃないかと、おぼろさになってるとか出てきますから見てください。で、まあ、これのね、まあ簡単に見えますけどね、こういうの作るの結構手間暇かかるんですね。ちょっとついでだから、この皆さんにお渡しした資料のですね、真ん中ぐらいに、水上竹馬という名前のものが出てくるんですよ。ちょっと見ていただけますか。何ページか書いてないんですけども、真ん中ぐらいに水上竹馬で水上歩行の夢実現というのがあるんですけども、ちょうど真ん中ぐらいですね。わかりますか。水上竹馬って言って、今これの写真と同じようなのが、ページで出てると思うんですけどね。で、水の上を歩きたいという願望は昔からあってね、昔の水上航基っていうのがこの写真に出てるんですけども、あるんですよね。で、昔の水上航基は、まあ、スキーみたいなものですね。スキーみたいに2つのこのスキーの板みたいなものに乗って、でこうカヌーのオールみたいなのを描くんですね。で、私も試しにこれ作ってみたんですけども、すぐひっくり返して溺れそうになりましたねこれひっくり返るんですよ、すぐで。すごく安定が難しい。だからよっぽど連携してみないとうまくいかないので、で、そうこうしてるうちにね、水上航基第1号機っていうのが、これをまず第1号作ってみました。で、2つのフロートの2つをこう真ん中の棒でつないで、なるべくひっくり返らないように安定性を持たせたんですけどね。やっぱりこうフロートが簡単にこう完全にこうフリーで、自由に動くようにしておくと、ものすごくひっくり返りやすいんですよ。だから2つのフロートを真ん中で連結する。ここに書いてる、ちっちゃくてちょっと見えないけど、軸芯って書いてますけどね。前の棒でつないであるんですよ。この辺でね。一本だけ。前の棒、フロートを一本の棒でつないであるんです。その棒があるために、ひっくり返らなくなったんですよね。明日のはちょっとテレビでの出演はわざとひっくり返ったんで、本当はひっくり返らないんですけどね、芸人でちょっとひっくり返りたいと言うから、じゃあまあいいわって言うんでひっくり返ったんです。それで、水上航基1号機2号機3号機と、やっぱりこうこれ実はね30年前の開発なんですよね。30年間の間にいろいろ改良して、ああでもないこうでもないって具合の悪いことところがあったもんですから、いろいろ直したりして、第1号機、第2号機、第3号機、この辺でもう5年ぐらいかかってますからね。ただ水上航基第4号機、第4号機はね、ちょっとこれ尻尾の形がどんな形したらいいかと思ってね、木のヒレやら、ベニヤのヒレやら、プラスチックのヒレやら、いろいろ試してみたんですけどね。実際のそのイルカかなんかのヒレ取ってこようと思ったんだけど、イルカのヒレって売ってないんですよ。で、しょうがないからマグロのヒレもらってきて、マグロのヒレつけてみてバチャバチャやったんだけど、全然うまく走らないんですよね。ね、いろんなことやってました。それから4号機の次、5号機作ったり6号機作ったり、その6号機の時にね、ちょうど、NHK かなんかかな、読売テレビでしたかな、なんか水上歩行グランプリというレースがあったんですよ、富士五湖 でその時に持って行ってね、これで準優勝したんですけどね、はい、水上歩行 第6号機の時ですね。それから水上歩行機第7号機、7号機の時はもう量産始めたもんですからね、ポリエチレン製になったんですよ。ポリエチレン製でペットボトルみたいにして作るんですよ。膨らして、ふーっと膨らましてこう。それで、フロート作って、 完全密閉型の水上飛行機なんですね。これだと非常に量産できるので値段が安くて、で水上飛行機第7号機をそうですね500台ぐらい作りました。でも全然儲からなかった、はい。それで第8号機はこれ 海でも泳げるようにしたい、歩けるようにしたいという要望があったものですね。海用に作ったんですよ。でフロートってこの幅が狭いとね、どうしてもこう安定が悪いもんだから広げたんですよ。こう幅を広げて、で幅を広げたのが第8号機で、これで海のね、そうですね、明石海峡とかそういうところ持って行ってやってたんですけどね。でも絶対ひっくり返らないと思っててもね、大きな船が来るとねすごい波が大きいんですよね。でひっくり返りました。それであんまり完全じゃないなと思って、まあ、とりあえず、まあほとんどひっくり返らないというふうなことにしました。ただまあプールなんかでこう、後でちょっとプールのやってるところも出てくるんですけど、プールなんかだと狭いもんですからね、狭いところをこう自由自在にこう、舵が取りができるようにっていうので、最終的には第9号機でこういう水深比例が舵取りできるような形にしたものを、最新型としました。明日出るテレビに出るのもこの第9号機、これを、猫さんが乗ってひっくり返ります、はい。ただね、その時ねすごく水が少なかったんですよね。今日なんか雨すごく降りましたね。雨が降った時はね、川ってものすごく土砂降りでこう氾濫するんですけどね。でその時はね、これ2週間ほど前のテレビの取材だったもんですかね、雨が全然降ってない時だったんですよ。だから川底に魚は死んでるわ、もうどんどん底にもう水が全然ないんですよね。そういうところでやったもんですからね、なんかあんまりスイスイとは走れなかったんですね。まあ、そういうことでね、結構ね、こういう、30年間結構発明っていうのは年季がかかるなと思って、そういうことです。今言ったようにイルカ型の、水上歩行が水深型のものの2番目のやつですね。それからまあ、その次カエル型行きましょうか。カエル型水深型。
カエル型さっき。
はい、行きましたね。
はい。
で、今ね、まあ陸海空だから陸ですよね。陸で最新のやつは明日のテレビで出るのはね、この、プロペラ式の車椅子なんですよ。これちょっとこの画像にないから、この写真の2枚目の写真ですね。2枚目の写真。扇風機のついてるね。扇風機のでかいやつつけて、車椅子を思いっきり高速で走らせてやろうと。で、実はね、一番最初は、ハンググライダーってあるじゃないですか。こう、ハンググライダーとか、パラグライダー。あれにこう、エンジンつけてプロペラで飛ぶやつがあるんですよ。あれつけようと思ったんですけど、あれだとめちゃくちゃ力が出るんですね。30キロぐらい出るんですよ。30キロから50キロ出るんですね、力が。あんまりその乗ってる人が死んじゃったら困るなそれは実はちょっと明日テストすることになってるね。だから今ここつけてるのはみんな扇風機です。電気の扇風機で、扇風機でもちょっとちっちゃいんじゃあんまりパワーがないもんだから、いろいろやってるのは工業用扇風機で、これはまあ50センチぐらいなんですけど、今1メートル、直径1メートルの扇風機で、つけて車椅子走らせてます。結構よく走ります。うん、はい。で、まあこういうバッテリーで回しますから、直流を交流に変えてインバーターで、モーターを回して走らせてます。だからそうですね、2時間ぐらい走ったらちょっとパワーがダウンしてくるんですけどねそんな感じです。快適なのにですね、はい。でも これであのスピード級の人がいて50キロも60キロも出して怖いですね。暴走この前ですね。で、陸の方の話はあのだいたいこういうあのペダルで漕いだり、ちょっとパワー一人乗りの乗り物で要するにそういう比較的一人で楽しめるための乗り物なんですけども、まああのいろんなところにこうその次のページの写真も走る座布団、走る座布団ベッドの、これも走る座布団なんですね。これ走る座布団、これは子供用で、この絵に写真出てるのはこれ大人用なんですね。はい、この子供の走る座布団はこれはそうですね、小学生以下の子供たちの乗り物なんですよ。でもこれ乗って、まああの走るわけなんですね。この電動の走る座布団はお座敷用なんです。お座敷、家の中で、家の中でこうちょっとトイレ行きたいなと思った時に立ち上がるとめんどくさいから座ったままこうちょこちょこちょこっというものですね。で、こう子供のものはね、これはあの別にトイレ行きたいからじゃないですけど、遊ぶためなのでこうやってこうやって走ると、かわいいいいものですけどね、はい、これけども子供が結構ね競争したりして遊んで楽しむんですね。あの
これは大人なのと道をその耐震的には大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
じゃあ、はい、まあ後ほど誰かの、はいはい、廊下もありますね。
まあこれとですね、今だからあの商品化を今、計画しているのはこの電動の走る座布団、お座敷用の、走る座布団。これあの最初はね、そのなんていうかな、あの介護関係の業者に頼んで作ってもらおうと思ったんですけどね、だいたい、まあ、あの老人ホームとかそういうとこ持って行ったら怖い怖いって言ってね、なかなか乗ってくれないですで、まあ、いろいろ今モニターサンプルでテスト中なんですけど、あの落語家の 林家菊蔵さんが乗って楽しんでもらってます。はい、からその次のペダル車椅子っていうのはあの、まあ、足の健康な人の車椅子ですかね、まあ、あの足の使える高齢者用の、車椅子です、まあ、形がこんなふうなものもあるし車椅子みたいなものもあるし、まあ、いろんなのあるんですけども、で普通の車椅子って手でこうやってるとすごくくたびれるんですよ。私も時々うちの母も乗ってるんですけど、だからもう 100m も走ったら手がくたびれるから、じゃあもう足でこいだらいいわって言って足でこいだんです。足でこぐと比較的、
車椅子の方は足が不自由だから車椅子なので本当的な質問があ
るでも私の母は別に歩けるんですけど車椅子乗ってるの、撮ってるから撮ってると少しは歩けるんだけども、あんまり長いこと歩くとしんどいって言うから、だからあのペダルで漕げばって言ってだからまあ杖ついて走るお年寄り向けのもんですね、はい、足はちゃんと歩く一応歩ける
なんか飛行機の乗る優先順位を上げるために車椅子乗ってる方いますよね、
は
い、
あね、なるほど話して聞いたことありますけど、やっぱり本当に言うんですね、
うん、それ私はは
い、
それでまあちょっとあんま時間ないからちょっと端折り出して、陸海空だから今海の方はあの水上航空機の話をしましたので、水上航空機の話はまあ一応、先ほど言いましたように、まあ、明日のテレビで見ていただいたら分かりますけれども、まあ、一応完成形になっていまして、いろいろ遊園地なんかでも試させてもらったりして、イルカの形の水上コースも作りました、ね、本当のイルカの形、そういうものです。 で陸海空のね、空は本当は空を飛びたいんですけど、この空を飛ぶ前にちょっと、まあ、あのスパイダーマンじゃないですけども、まあ、あのレールに沿って空を飛べるジェットコースターみたいなものをとりあえずやろうと思って、でジェットコースターみたいなあの人力自転車を作ったんですね。それがその次の写真のものなんです。次の写真、ごめんなさい、次のページです。でそしたらこれはね、結構あの、多くの人にあの遊園地なんかでつけてもらって、乗ってもらってるんですけど、住之江公園というところでつけてもらったんですけどね、秋の、イベントの時に、またやってもらうんですけど、こういうふうな形で、まあ、レールをこう高さを自由に変えられるんですけども、まあ、高くしたり低くしたりしてジェットコースターみたいにして、それであのそのレールに沿ってこう自転車でぐるぐる回るというものです。で結構スピード出てね、結構面白いんですよ。あの力のある人は子供なんか何度も乗るんですよ、同じとこね、同じ人が順番だね、無料だからね。
あのレールは結構長いんですか？
100メートルぐらいですね、はい、で周回コースになってますから、こうぐるぐる回って、で持ってきたところからもう交代してって言って置いてもらって、また他の子に乗ってもらうんですけどね、同じ子を何度も乗るんだけど独占されてそういうようなものですね。でこれも、まあ、大抵あの新しいものを考えたら特許出願するんですけども、あのこれは特許出願の時のその書類ですね。こんなふうな形で毎回出願するんですけど、で最初ねこの物を考えてもね、あの模型から作るんですよ最初。だからこの辺に写真載ってるのは模型でちゃんとこうレールに沿って走るかどうか、あのちっちゃいものでテストしてるんですね。でそれで、あ大丈夫とか言って、それで実物作りましただから最初は模型で、50分の1とか30分の1とかの模型作って、それから実物作るという形です。まあ、そんなふうな形で、その次はちょっと変えてないですけども、羽ばたき飛行機を、ね、作ってね、羽ばたき飛行機は、ハングライダーなんですけども、ハングライダーにでかい羽つけて、で、その、フィレをですね、足につけて、乗ってる人が足をバタバタして飛ぶ。
ここでハングライダーとは違う。
あ、そうです、これ、それですね、どっか乗ってました。一番最初の。写真ですね、
2枚目の、
はい、
一番下の写真ですね、
はい、2枚目の写真の一番下、この中之島公園でちょっと展示させてもらったんですけど、ね、これあのちょっと分かりにくいですけども、本当はこの寝転がって乗るんですよね。あのハングライダー乗ってる形姿勢見られたことあると思います。こうなんとか、ね、泳いでるような形でこう水平、体を水平して乗るんですけども、泳ぐ姿勢に似てるでしょ。だから、クロールと同じですよ。だから、足ひれつけてでバタバタして飛ぶというスタイルです。足ひれってちっちゃい毛ですけども、あの空飛ぶときはあの100倍ぐらいの大きさの足ひれつけて飛ぶんですけどね、はい、100倍ですよ、もっと大きい1000倍ぐらいです
。あ、足動かせるんですか、それで。重たくないですか。
重たくないように工夫してあるんですか。はい、その辺が特許なんですデザインもあるし、まあ、理屈ではそのアクアラングの、あの泳ぐ人の足ひれの大きくしたものなんですけども、こう足が軽く動くように工夫してあるんですね。でそういう形で陸海空で乗り物で自分で世界一周してみたいなというのが一つの目標です。
はい、聞いていただきましたアークトコンピレーションボリューム6、日常現象への視点、発明家とアーティストの巻でございました。まず1回目は、乗り物発明家の六車義方さんの活動紹介ということで、いろんな、タイプのですね、乗り物の、紹介をしていただきました。ホームページの方にも、いろいろと写真等を上げてますので、こちら参考になりながら、ですね、ちょっといろいろ思いを馳せて、いただければと思います。まず基本的にこの個人が乗るね、非常にそのパーソナルな乗り物を発明してらっしゃると、もうこの道30年ということなんですけども、魚の、この尾を動かす、ヒレを動かす、動きを活用した、スケボーですよね。お尻を振って走行するスケボーであるとか、もしくはカエルの動きに着目した、遊戯用の、走行装置であるとか、そして非常に何回もですね、この30年ぐらいもうずっと、9号機、1号機から9号機まで更新を重ねてきた水上歩行機、水上竹馬ですよね、こういったものの説明、これでまあ陸、海と、言って、そして最後はですね、空ですよね。実際その人力自転車、もしくは羽ばたきを、つけたこの飛行機の、まあ、これはパラグライダーみたいなものですけども、そういったものの実験と、いろんな、乗り物を、紹介していただいたわけです。で何か面白いかっていうのはですね、やっぱりそのこの中で、まあ、特に面白かったのが個人的にはプロペラ式の車椅子だったんですけども、このプロペラ式の車椅子で会場からツッコミが入ったんですよね。あ、すみません、プロペラ式の車椅子じゃないですね、ペダル車椅子ですね。足でペダルを漕ぐ車椅子の話をしているときに会場のお客さんからこうツッコミが入ったんですけども、どういうことかというと、要は車椅子に乗ってる人は足が不自由なはずだから、なんでペダル漕ぐん、焦げるんかっていうツッコミやったんですけど、ここが六車さんの面白いところで、要は、ニーズっていうものは自分をで作り出すっていうところなんですよね。こういったものが普通は考えつかないんだけども、全然想像のつかない範囲でこういった乗り物を作った時に全く違う使い方であったりとか、よりクリエイティブな発想で足が悪くなくても、単にちょっとつ歩くのが嫌で、ちょっと漕ぐだけでよく進む車椅子があったらっていうような発想が、こういったものができて初めてこう思いつくと、いったところの話を、されてましたね。そこがなかなかやっぱり普通の商品開発と違って、本当に発明をするっていうことは全く誰もが想像つかなかった、新しいですね、考え方や、新しい装置っていうものを考えて、そして実際最後は形にすると、そこまでいくのが仕事だということで、まあ、こういった個人彼の、六車さんのですね、発明魂といったものが、最初のこの30分の、プレゼンテーションの中にも感じられる、内容になったと思います。まあ、こういったものを、踏まえて、次はですね、自作音具を、さまざまな音の鳴る、ツールを空間の中で、ね、いろいろ音が変化する、そういった独特な、作品世界を作り上げている梅田哲也さんの、紹介を次回はしていきたいと思います。ということで、お届けしました、アークトークコンピレーションの模様でございました。明日水曜日は、引き続き滋賀県立大学、人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんによる、日常を掘ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けします。それではまた、お会いしましょう。アークオーディオ浅田渉でした。